この十章のところではサウルの死が記されてあります。歴代史はこの信仰という面において詳しく語られているところであるわけです。列王記にもこのイスラエルの王たちのことが記されてあるわけなんですけれども、この十章のところではこのサウルのことが非常に詳しく記されてあります。列王記においてはユダ王国そして北イスラエル王国のそれぞれの王が書かれてあったわけですけれども、歴代史においてはこの南ユダ王国の王のことたちが記されてあります。なぜならばこの南ユダ王国の王たちが、本筋というかこの神様によって選ばれて、そしてまた預言者によって油注がれた、そういう王たちであったということであるわけです。そしてこの信仰の面からいかなものであったかということがこの歴代史には記されています。そしてイスラエルで最初に王となったのはここに出てくるサウルであるわけです。彼はサムエルによって油注がれて王とせられたわけですけれども、しかし彼は主に対して最初は忠実な人であったわけです。そしていつも主に尋ね求めて、そして御心を行う。しかしだんだんと彼はもうそのことが当たり前のことのようになってしまい、彼の心は非常に傲慢になってしまったわけです。そしてこの主なる神様に祈って疑う立てて聞いて従うというところから、もう彼は自分はこのイスラエルの王だ、もう選ばれ油注がれて自分以上のものは他にはないということで、彼はだんだんと主なる神様から心が離れていき、自分勝手な生き方をしていくということが起こったわけです。13節に出ているようにサウルは主の信頼を裏切った、不信の罪の上に死んだと、その理由がはっきりと出ているわけです。ですから私たちもたとえ神様が自分を選んでくださった、その信仰によって始めていったとしても、もし私たちがこのサウルのように主の信頼を裏切って、そしてまたもう不信仰の罪を犯していってどうなるんだろうか、私たちは祝福を受けることができなくなってしまうということになるわけです。サウルは主の言葉を守らず霊媒に伺いを立てることまでしてということに、ことが記されてあるんですけれども、主の言葉を守らない、神様が言われるということを彼はもうなさなかった。そしてこの霊媒に伺いを立てる、霊媒っていうのはこの何かお告げを知らせる、呪文を唱えて、そしてその人のなんか将来のことを語るっていうような人物であるわけなんですけれども、霊媒っていうのは神の御言葉から来てるっていうのとは全く異なるわけです。それは言うなればもう悪霊の働きであり、そしてその悪霊の働きのもとはサタンであるわけなんですけれども、そうしたもう悪の言葉を信じて、そして悪の言うようなことをなしていく、当然それは祝福されるべきものではないわけです。ついにはもう呪いの中に滅んでいってしまう。ですからこのサウルがもしそのことが分かり悔い改めて主に従っていったら、結末は全く違うものとなったわけです。彼はこのペリシテ人と戦って、二節を見るならば三人の息子たちがもう殺される、そしてついには サウルももう集中攻撃を受けて、なぶり者になるだろうと言って彼は自害したわけなんですけれども、しかし彼はもう首をはねられて偶像のところに晒し者になるというような結末となったわけです。しかしそのようなサウルであっても十二節を見ると勇士たちが皆立ち上がりサウルの亡骸と彼の息子たちの亡骸を取り上げこれをヤベシに運んで彼らの骨をヤベシにあるカシの木の下に葬り7日間断食をした。なぜ彼らはそのようなことをしたのか。それは油注がれた神によって選ばれた王であるということのゆえに彼らは丁重にこの亡骸を葬るということをしたわけです。しかし残念ながらこの王としてのその地位権力は14節を見ると主は彼を殺し王位をエッサイの子ダビデに回された。神様はその御心に従ってこのサウルからエッサイの子であるダビデに回すということをその通りにされたということであるわけです。ですからダビデは神の選びによってそして祝福されまた預言者によって油が注がれていく。そのようにこのダビデは神によって用いられるものとなっていくわけです。また私たちはこうしたところからも学ばなければならないわけです。自分は神様に対してへり下ってそして従っていってるだろうか。神様の信頼を裏切るような不信仰を行っていないだろうか。もしそのようなことがあるならば私たちは主の御前にあってもう一度悔い改めそしてまたこのイエス・キリストの十字架によって罪が許されそしてまた神様は祝福を回復してくださる。そのことを私たちは常に神様の御前に出させていただきまた自らの信仰の姿勢を整えていただいてさらに祝福を受けるものとさせていただきたいと思います。